チューズザミューズ。はい、22時となりました。皆様こんばんは。ここからはチューズザミューズ始まります。パーソナリティのみくみでございます。私は北鎌倉でプライベートデトックスサロンを運営しています。この番組はあなたの中にあるミューズをテーマに、あなたの遊び心やインスピレーションを刺激できるような内容を、私の経験からの引き出しやゲストの方をお招きしてご紹介し、皆様のライフスタイル、健康、美容のお役に立てる情報やつながりをご提供していきたいと思っています。はい、今回はですね、一人語りとなりますね。え、2026年になってね、なんかこう時代の変容というかね、加速度がね、ガンガンとこう増してるような感じしませんかね。あの、政治もそうだし、世界の情勢もそうだし、まあ世の中の出来事とかもね、いろいろあって、まあそれにまつわるね、情報の錯綜がまあいろいろありまして多くてね、これからのこととか自分自身についてのこととか、こう漠然とね、不安がよぎったりとか、迷いが出てきたりとか、そういうことがね、こうわーって湧き上がったりすること、なんかだんだん多くなってきたかなっていうか、どうしようって思うことがね、あったりすると思うんです。まあね、そういう時だからこそ、なんか一つね、あの、大切なお話ができたらいいなと思って、ちょっと今回語らせていただきたいなと思っています。ね、今日は、頑張らなくても、振り回されなくても、ちゃんと人生が進む感覚っていうものをね、あの、あるよっていうことをお話ししていきたいと思っています。そのキーワードは、地球の意識。そして、私の体。そして、再生力。っていう風にちょっと定義してみたんですね。まあこの話の展開がどうなることかはちょっと私もちょっと自信がないんですけれども、あの、まあ夜のひととき、ゆるっとね、あの、皆様のお耳に、あの、優しくお届けできたらいいなと思いますので、ちょっとお楽しみにお願いいたします。そしてですね、後半はエンジェルボイスオラクルカードでリスナーの皆様に向けてのカードリーディングです。3つの選択肢から選んだ1枚が今のあなたへミューズを輝かせるメッセージとしてお送りしていきます。チューズザミューズは心身のデトックスとバランス調整を通して真の健康美へと導く北鎌倉プライベートデトックスサロンエヴァンジェルの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。ですね、ゆっくりと一人語りの方を進めていきたいと思っております。まあ冒頭でお話ししました通りね、ちょっとね、2026年に入ってからのね、時代感っていうのがなんかちょっと、まあなんとなくこう不安感であったりとか、ね、なんかこうちょっと怖いなって思ったりとか、迷いが出てきちゃうなって思ったりとかってすることがね、なんか出てくることが多いかななんてちょっと感じているんですね。まあ収録してるのがちょっと1月の末でね、ちょっと時代的にもね、まあね、放送が流れる頃はどんな風になってるのかちょっとわかんないけれども、なんか今ね、キャッチしている感じっていうのが、なんかそういうことをちょっとね、感じているんです。でもその中でも、あの、安心というものをね、あの、自分の中で作っていくのにはどうしたらいいかなっていうのは、まあ、時代に関係なく、まあ、必要なことであるかなっていうふうにも思っているんですよね。うん。で、その中のキーワードね、先ほど3つお話ししましたけれども、まあ、その1つ目のね、その、 地球の意識っていうことについてまずはちょっとお話ししていこうかななんていうふうにして思ってるんですね。で、地球の意識っていうとなんかすごくこう壮大な感じがしちゃうんですけれども、でも私たちはね、もう本当に地球の住人で、ね、その中で暮らしていますよね。で、もうその私たち地球っていうかこの世界っていうかね、まあ結局私たちはその地球の営みの中でそれに沿って生きているわけじゃないですか。まあ全てのね、なんか生命体とかそういったものを全部全受容してくれて、そしてこう私たちが起こすいろんな出来事も全部含んでくれているね、そういうものです。そういうもの、そういう意識ですよね。ね、そのなんか全てその循環の中の営みで、ちゃんとそのいろんなことがね、ちゃんと自浄して、その宇宙のリズム、地球だけじゃなくて宇宙のリズムに沿ってこうなんていうのかな、前に進んでいる、うん、まあスピリチュアルな言葉で言うとアセンションしている、うん、地球としても次元上昇しているっていうね、そういうリズム、それが地球の意識だと思うんですよね。そうで、まあ私たちの言葉にちょっと落とすと、こうじゃあ私たちはそれに沿っていくとなったらどういうことかなっていうと、目覚め続けていくっていう、目覚めて生きていくっていうことを選択して生きていくっていうね、そういうことがその地球の意識と同期して生きるっていうね、そういうことになるんじゃないかなっていうふうにして思うんですよね。でもそれってその地球に連れてってもらうとか誰かに連れてってもらうとかっていうものともまた違う、うん、っていう感じがするんですよね。そう、自分はなんかわかんないけど、まあ、そこに立ってるからそこに何もしないでいればそのまま連れてってくれるのかなって言ったら、そういうわけでもないっていうね。そう、この波に乗るかどうかっていうのは、そこにただいるっていうわけじゃなくて、その波に乗るっていうことを自分が選択するかどうかっていう、そこにかかってるのかなっていう風な感じなんですよね。うん。で、その地球っていうのはすごい、もうって言ったから、本当不変な愛で私たちを全受容してくれているけれども、特別に愛してはくれているわけではないですよね。なんかあなただけに太陽の光を当てますピカーとかそういうことはしないですよね。全部に太陽の光を当ててくれるし、全部に恵みの雨を降らせてくれますよね。地域はね変わるかもしれないけれど、特別にあなたは素晴らしいからやりますみたいなことは絶対にしない、うん、そう、全部に全体性で愛を平等に送っている存在になっているわけなんですよね、うん、と地球は待ってもくれないし引っ張ってもくれないけれども置いていくわけでもない、うん、っていう存在ですよね。そう、なんかそういう風なところで私たちに大きなヒントを与えてくれてると思うんですよね。私たちも特別な誰かを特別に愛するっていうことっていうのは、その人にとってはいいのかもしれないけれども、全体のバランスとしてはその先どういうふうになってしまうかなっていうと、まあいろいろとね想像がつくかもしれないですよね。あまりにもそういうところで特別さをやってしまうと共依存になってしまったり、執着であったりとか、はたまたあまりうまくいかなくなってくるとね、恨みであったりとかね、怨念みたいな、怨念表現が怖いなんかね、そういうふうにちょっとギクシャクしてきちゃったりね、なんかこう関係性がこじれてしまう可能性もありますよね。なのでそういう意味でも地球が私たちに送ってくれているその全体性の愛っていうものに対するその認識、そういったものを地球ってすごいなってまずは自分が感じてみる、当たり前のものとして流れているというふうに私たちは捉えているけれど、あ、愛なんだなって ていう視点で捉えてみる、そういったことっていうのはすごくね大切なことかなっていうふうにして思うんですよね。そうで、さっきね選択っていう話をしたんですけど、そう、自分がその地球の中の一員として存在しているんだっていう選択ね、それってすごく自発的ですよね。そう、そうするとですね、自分にちゃんとこう責任が戻ってくるっていうのかな、あ、私がここで生きているんだっていうね、そういう風になるっていうのもあると思うんですよね。そうで、私たちってなんかいつもこうね、まあそうは言いつつもこの世の中ってやっぱりいろんな人の目があったりとか、お金で世の中回っていたりとか、やっぱりその社会のシステムがね、まあそういう風になっているから、例えばね、上下関係が存在していたりとか、社会的な評価っていうのがあったりとか、あとはやっぱりお金がはないよりはあった方が安心だなっていうのとかあったりとか、あとやっぱりどうしてもこう安全な場所がある方がいいなとか、あとなんかやっぱり好きな人がいる、嫌いな人がいるとか、人との関係性とか嫌われたくないとか、なるべくこう目立たないようにしたいとかね、そういう人との関係性を気にしたりとかね、そういうことってやっぱりしちゃいますよね。いやいや、普通にすると思います。やっぱり自分のね安全がやっぱり確保されないとか、不安がねあるっていうのはとても居心地が悪いことだからね。そう、でもそれって社会的な評価とか、まあ、安定した収入とか安全な場所とか人間関係っていうのにこう振り回されるみたいなのっていうのは、やっぱり自分の人生をこうちょっと外側に委ねちゃってる状態っていう風にも見えるわけですよね。でもそれはいけないわけじゃないんですよ。そういう社会だからそういう風になるんだなっていう、そういう風な状態に心はなるよなっていうことを、まあ、知っているっていうのがすごい大事かなっていう風にして思って、そこに自分が気がつくっていうことが一番大事なのかなっていう風にして思うんですよね。そうだから、なんかそういうね、なんかこう社会的地位であったりとか、収入があるとか、いい人間関係が築けているとか、そういうね、あと安全な場所に暮らしているっていうものっていうのを手に入れると、手に入れたらなぜか手に入れて安心するかって言ったら、今度はなくならないかの不安に陥るわけですよ。そう、なぜか不安が消えないっていう、で、そこに私たちは気がつかなきゃいけないんですね。それは結局は生き方の軸がその外側、自分の内側に軸があるんじゃなくて、外側に軸を預けちゃってるからだよっていうサインだっていうことなんですよね、不安っていうのは。そうだから、外側のものでどうにか自分を安全に守ろうとすると、実はず大きく不安が膨らんでくるっていう、そういうパラドックスの中に生きているんだっていう風な形になっちゃうんですよね。じゃあね、じゃあですよ、その外側の軸、生き方を外側の軸にしちゃってるっていうものを、どういう風にしたら自分の中心に向かっていくのっていう風にして思った時に、大切なキーワードっていうのが二つ目、私の体っていうことになるんですよね。そう、もうね、皆さん大体お分かりですね。そう、そう。ね、もう私はいつもその体に戻るっていうふうにして言ってるんですね。なんか、それは、本当に物理的な体です。実際に。なんかこう、自分の意志を強く持ちましょうとか、信念を持ちましょうっていう話でも全くないんです。ただ体に戻るっていうことなんですよね。で、体に戻るっていうのは、まあどういうことかっていうと、実際体っていうのは、私もね、体のことをね、なりわいにしてやってるんですけれども、全部の答えが体がね、全部持ってくれてるわけなんですよ。そう。で、体は本当に嘘をつかないし、そう、体っていうのは、今ここっていう状況を教えてくれる、ものすごく正確な、なんていうんですかね、なんていうんですか、正確な、 正確な何バロメーター何て言ったらいいの、うん、まあそういう感じのものなんですよ。語彙力なしなんですよね。そう、あの頭ってすごい正解探してわーってなんか正解探しの旅をしちゃうんだけれども、でも体はね全部いやもう答えも知ってくれてるし、今ここにこうひゅっと戻してくれるものなんですよね。でなのでなんかこうちょっとね不安が来たりとか、なんかそのそういったものに襲われた時にはちょっと立ち戻ってみて、どこでそれを体感覚で感じているのかっていうのを感じてみてもらうといいんですね。なんかすごくそれってその人によって全然感じる場所違うんですよ。肩で感じる人もいるし、その胸で感じる人もいるし、お腹というか水落ちで感じる人もいる、うん、そう、それその人によって違うっていうこともあるし、場面や場合によって違うこともあるんですね、うん、それってすごいサイン でそこが今一番、そう、頭で考えることはしなくていいんです。そこが今一番弱ってるんだなってただ認めてあげて、そこに呼吸を送ってあげるっていうことが大切なんですね、うん、なんか一つで一呼吸でもいいんです。本当にそこに意識を向けて大きく呼吸を送ってあげる、ただそれだけで、その呼吸っていうのがあのいわゆる与え受け取るで、その与え受け取るっていうものじゃ何よってなった時に、呼吸は自然な愛、地球の愛をただ与え受け取るっていうことをしてくれてるわけです。先ほど話した通り、地球はその全体の愛をそのまま降り注いでくれている存在なので、ただそこに愛がある、その愛を受け入れ放つ、うん、与え受け取るっていうことをするっていう、すっごいシンプルなんですよね。そうすることで地球と同期することができるわけです。そう、体はこうやって不安であったりとか、あの愛でないものを一生懸命体感としてね、うん、発してくれているし、例えばそれをもっと大きくすると痛みとかであったりとか不調であったりとか病気っていうもので表してくれているんですよね。そうだから、それをあの悪いものとして受け取らないで、一つのその愛のサインなんだっていうふうにして受け取ってみると、また見る視点が変わってくるっていうことなんですよね。そうで、その時ってもう本当にその体の調子が悪い時は大抵何か不安であったりとか、何か問題があるっていうことだったりとか、すごくこうネガティブな感情に基づいた、エネルギーがその体の中に溜まっているっていう状態になるんですよね。なのでそこのところにただただ気づきを得て、ただただ呼吸を送ってあげる、うん、すごくやることはシンプルなんです。頭で考えて何か解決策をっていう風にしてやると、不安と焦りはもっともっと増長されてしまうんですね。そう、このね時代、本当に今先ほども言った通り、その情報であったりとかね、そういったものがすごく多くて、不安にさせるものが外側はいっぱいあるんですよ。だからこそ余計に自分の体につながるっていうことはすごく重要なファクターにこれからねなってくると思うので、一つこれはね忘れないでいたいなって自分でも思っていることなんですよね。うん。そしてね、もう一つのキーワード、再生力なんですけれども、再生力っていうのは、そういったことの中で、じゃあ自分がその不安に襲われたりとか、その体調子が悪くなったりとか、ね、そういう痛みが出てきたりっていうところをこう見ていく上で大切なことっていう、この再生力っていうことの定義は何かなって考えた時に、いつでも何度でも自分自身に戻れる力っていうことになるのかなっていうふうにして 思うんですよね。で、これはそのなんかこう私はねボディーワークしていてなんか癒しを提供してますみたいなことを言うけれども、でもそうその誰かに癒してもらうとかそういう他力とかねそういうことではなく、その自分の中にその力があるんだっていうことを思い出す、そう、その自分自身がそしていくっていうことに対して私が私を癒せるんだっていうことを思い出すっていうこと、うん、なのかなっていうふうに、で自分で立ち上がっていく感覚っていうのを思い出していくっていうことなのかなっていうふうにも思うんですね。で私たちはねそうなんですよ、地球の一員なんだから、この地球と同じようにちゃんと自浄作用があるんだっていうこと、それを思い出していくっていうことがすごいあっていうふうに思うんですよね。でね、もしね今日よかったら、今ちょっとお話ししたんですけれども、こうね何か不安が出てきたりとか、何か考えすぎていたりとかね、そういうことがもしあったり、そうなんか会社でこんなことがあったなとか、人間関係がちょっとなっていうようなことがあったとしたならば、ちょっとねこうその体でどこで感じているのかなって、その嫌な感覚をね、ちょっとそこにね手を当ててあげてほしいんです。手っていうのはすごく癒しのエネルギーが強いから、そこに手をちょっと例えば胸で感じてたら胸にそっと手を当ててみるってしてあげてほしいんですよね。でただ感じてください、そこに答えを出そうとしなくていいんで、それをちょっとね今日もしよかったらやってみてほしいなっていうふうにして思いますね。そう、こう整えていくっていうことはこう解決しようっていうことでもないんです、うまくやろうとすることでもないんです。ただただ自分の感覚に戻るっていうことなんですね。で、こうすることで自分に軸が戻りますし、なんか頑張らなくったって自然にね、人生が前に進んでいくサイクルにね、入っていくんですね。で、そうだっていうふうな信頼を置くっていうことも一つ、重要なんで、そこのところにね本当に信頼を置くっていうことをしていただけると、地球さんの自然な愛のエネルギーの中に私たちがなんだろう、エスカレーターのようにこうジューンとその循環の中に入っていくっていうねことができるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。っていうね、まあ、そんなお話だったわけです。皆様ちょっと取り留めもない話だったかもしれないけれども、ぜひ ね体とつながって、で自分自身のその軸をね中心に戻すっていう時間をね、本当に2分でもいいです、3分でもいいです、なんならもうもしかしたら1分ぐらいでもいいかもしれない、そういう時間をね取っていただけたらなーなんていう風に思います。ということで今日のお話はねこんな感じでね締めたいかなっていう風にして思います。はい、ではですね、ここからはお待たせいたしました、リスナーの皆様に向けて今週のミューズ性を高めるカードリーディングのコーナーへと移っていきたいと思います。ABC の3択でメッセージをお届けします。エンジェルボイスオラクルカードっていうね、まあ、恒例のカードなんですけれども、この天使のメッセージを、元にですね、リーディングしていきたいと思いますので、それをですね、天使からの心にそっと寄り添うハッピーメッセージとして、また日々の生活の幸せのヒントとしてご活用してください。それでは皆様 ABC どのアルファベットを選びますか、直感で選んでくださいね。ジングルの後にそれぞれのメッセージを読み上げていきます。
夢の種放送局、
はい、それでは早速 A を選んだ方からリーディングをしていきますね。 A を選んだ方のカードはこちらです。エンスージアズム、熱狂、熱中。親愛なる友よ、 私の声が聞こえますか？何かに熱中するときです。感動の中、目を丸くしたような体験が子供の時にはあったはず。もし今感動が減っているなら、あなたがそれだけ人生を判断しているということ。あなたが何かに夢中で与えた時、あなたを通して天が力を与えます。それは不可能を可能にする力。さあ、夢中で取り組みましょう。私はいつもあなたと共にあります。はい、次は B の方。 B を選んだ方のカードはこちらです。 One more try、 もう一度やってみよう。親愛なる友よ、私の声が聞こえますか？あなたの意欲が人生を動かします。意欲は天が与えるものではなく、あなたの選択によって起きるのです。だから、あなたが諦めてしまったならば、可能性の扉は閉ざされてしまいます。いろいろな経験を積んだ今のあなたは、もうあの時のあなたではありません。私もついています。さあ、もう一度やってみましょう。私はいつもあなたと共にあります。はい、最後に C の方読んでいきます。 C を選んだ方のカードはこちらです。リーダーシップ。親愛なる友よ、私の声が聞こえますか？誰かや何かを待つのではなく、あなたが立ち上がり進む時が来ました。暗闇が怖いなら、あなたのハートが光を照らしてくれます。その時にうっすらと道が示されるでしょう。あなたが勇気を持ってその道を進んだ時、ふと振り返ってみると、多くの人があなたの後をついてきます。私はいつもあなたと共にあります。はい、ということになりました。皆様いかがでしたでしょうか？今のあなたへミューズを輝かせるメッセージとして受け取っていただけたらと思います。はい、それではですね、エンディングの方へと移っていきます。皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。今週はいかがでしたでしょうか？いやー、なんかですね、ちょっと、エンジェルボイスのですね、カードリーディング3枚読んだんですけれども、全部ちょっと結構力強いね、メッセージ ABC 全てそうだったかなっていうふうにして思っていて、ちょっとね、カードの説明させていただきますけれども、3枚ともですね、行動のカードだったんですね。そう、行動しようっていう、そう、今こそ行動しよう、もう準備は整ってる、あなたはもうこれからは行動する時なんだっていうね、そういう感じなんですよね。ちょうどね、今年は日の絵馬ね、行動をしていくことで人生がどんどん前に進んでいくっていうね、そういう年でもあるので、まあなんかそれにふさわしいぴったりとしたカードが3枚とも出てきたなっていう風にして思っていますのでね、まあこれは私のね、メッセージでもあるなという風にして受け取っていきたいと思っています。そしてね、今回お話しさせていただきましたね、お話は本当に人生をね、前へ進めようっていうのは、別に人生を変えようとするっていうことでもないっていうことなんですよね。もうとにかく自分に寄り添っていこう。いろいろと不安なことはあったら、不安なことが出てきたり、怖いことが出てきたり、問題が出てきたら、まずは自分の体に戻ろう。そういうこと、そのことをね、一つね、ご自身の中のね、選択の中の一つにね、入れていただけたらなっていうふうにして思います。ね、そうすることで実際に自然に次の一歩ってね、出てくるんですよ。解決策はね、求めるものじゃなくてね、自然に湧き上がってくるものなんですね。なので自分の体と共にいていただけたらと思います。なんでちょっと熱く語っちゃったりなんかしてね、はい、まあそんな形でね、今回終えていきたいと思います。それでは皆様、ミューズにあふれる素敵な週末を迎えくださいね。ありがとうございました。 チューズザミューズ、また次回もお聞きください。みくみでした。この後も素敵な番組が続きます。ぜひこのチャンネルでお楽しみください。